野田さん、三浦さん、そして近田さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、もうこれだけね、日常的に短歌を楽しんでいるという方々にお招きしておりますけれども、三浦さん、日記としてもこの短歌を活用されていると伺いましたが。
そう、31文字でしょ、みそ一文字、たった31文字で、その日のちょっとしたね、感動、そういうものを31文字にまとめていると、あえて日記帳に書かなくても、その日の一番大きな出来事がそこに記録されていくので、それをずっと積み重ねると日記帳になっちゃうんですよね。
なるほど、31文字程度でしたら、手帳にでも、
普段
持ち歩く手帳にでも書き込めますね。
そうですね。だからそういう点ではいいなと思うんですよ。
どうしてもね、日記帳こんな分厚いのをお正月によして買っても、多分半分埋まらないことが私も多かったんですが、でも短歌というのは季語は入れなくてもいい、入れてもいいし入れなくても、じゃあ歳時記を持ち歩く必要もないということですよね。
ないですね。歳時記があればまだいいけども、別にそれが必須条件ではないですね。
それだともう本当にね、お散歩しながら、
そう
お孫さんの誕生日だったとか、そういうことが全部その日のハイライトとして書き込んでいける。でもそれいいですね。長々と書くとなかなか続かないですから。
お母さんやってください。
そうですね、自分の予定帳にぜひね、ひねれる日があるんですけど書いてみるのもいいかなと。それこそね、今日こんな失敗をしてしまったらどうしようっていうのでもいいですもんね。
そうですね。
確かに。でもこれでいろいろ考えるということが、いろいろ自分の生活の刺激にもなるんじゃないですか、野田さん。
そうですね、私ももう70を超えておりますけれどもね、年齢を忘れて自然に親しんだり、時事に関心を持って、またどういうこれからの日本の社会はどうあるべきかなんていう生意気なことを考えたりしまして、それをちょっとね、日記代わりに歌に、取り入れまして、ちょっとおこがましいと思いますけれどもね、ある程度主張ということも交えまして、またこう将来像っていうか、そういうものをね掲げていくことに短歌を利用させていただいてます。
なるほど、自分に刺激を与えるということなんですね。
そうですね、いつでもやっぱり頭は使いこなして、若さを失わない、老若男女一斉にね、一斉に立って日々を過ごしていくことが私の理想としているところでございますが、まだまだ到達できません。はい、そんなところでございます。
なるほど。脳トレということですか、近田さん、これも。
そうですね、やっぱりいろいろ自分がこう思ったことを言葉にするっていうのはなかなか難しくて、それをいろいろ辞書を調べたり、どんな漢字かなと、その漢字の辞典を調べたり、そういうことがこう頭のいい、回転が良くなるような感じでやっておりますけど。
そうですね、何時に収めましょうというのは学生時代のテスト以来やってないですもんね。これは本当にいい脳トレになりそうですね。で、このね、皆さんでもう42年目になっている大人短歌会さんなんですけれども、皆さん何かこの短歌に惹かれるきっかけになった歌というのは皆さんお持ちなんでしょうか。ありますか。では野田さんからお願いします。
は
い、
私は、母が石川啄木に、もう感化されまして、よく小学校5年生頃から、啄木の歌を耳元で聞いておりました。高きより飛び降りるごとき心持って、この一生を終わるすべきか、 これが私の一番印象にある歌でございます。
石川啄木さんがきっかけ、はい、
そうですね。
そうなんですか、はいはい、では三浦さんは。
僕はね、はい、短歌をその始めたそのきっかけが、はい、朝日新聞のね、朝日花壇の中にあった、うん、もう名前は分かんないんですけども、はい、忘れてしまってますけども、亡き人とどうして言えよう僕の手が覚えているよ君の手のひらというね、こういう歌があったんですよ、
はい、
でそれを見た時に、まあ、神戸に単身赴任してて少しこう心が寂しいそういうのもあったのかもしれないけども、それを見た時にもう新聞の上に涙がボロボロこぼれたんですね。それでいや短歌たった31文字でこんなに泣けるのかと思って、それで短歌を自分もやってみようと思ってね。で NHK の障害教育の通信講座をもうすぐ受けたんですよ、
はい、
で7年間ずっとNHK をずっと受けたんですけどね、それがもう私の座右の歌って言える歌ですな、
はい、ありがとうございます、私もちょっと鳥肌が立ちますその句を伺って。で近田さんはどんな句を。
僕はね、三浦さんから誘いを受けて入って、まあ、それまでに短歌っていうのを全然気にもしていなくて生活をしてきたんで、はい、なかなかこれという思い出の短歌っていうのはありません。
なるほど、まあ、これからね出会うこともあるかもしれませんね。
これからね一応、まあ、勉強の一言ですね。
はい、ありがとうございます。でそんな近田さんからお知らせがあるということなんですが、
はい、来年の1月25日26日と、はい、伝聞連って言いまして、
はい、
まあ、神奈美町伊豆の国市伊豆市 の文化協会の連絡協議会というのがありまして、
はい、
毎年会場をこう順番で回ってまして、まあ、来年は伊豆市の文化市民文化ホールのいきいきプラザで田形文化展っていうのを行います。
はい、
まあ、これは書道編集時文芸から、うん、文芸っていうのは短歌とか俳句ですね、それから茶道華道、まあ、これの展示を行いますので、
はい、
9時半から行いますので、皆さん会場へ足を運んでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。でそんなね短歌に触れて一度見学してみたいなという方も出てくるかもしれませんが、どなたにご連絡をすればよろしいですか。
はい、そういう方が少しでも多くいらっしゃれば、はい、私ども短歌会のいい背中を押してくださると思います。
はい、
私の元へお電話ファックスでも結構です。お送りいただきたいと思います。
はい、
電話番号申し上げます。
はい、お願いします。
0559472328、繰り返させていただきます。0559472328、野田でございます。
はい、野田さんのところまで、
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さて最後なんですけれども、いかがでしょうか三浦さん、一句お願いしたいんですが、
即席で今この席で作った歌で、はい、よろしいでしょうかね。
はい、お願いします。
FM のラジオ出演緊張に小さきマイク大きく迫る
なるほど、
以上です。
素晴らしいでもこうやってね、いやでもこうやって何でも苦にできるんだなっていうのが分かりますよね。以前私も田原町さん のサラダ日記でしたっけ、はい、あれを見た時に衝撃を受けたんですよね、こんなに普通でいいのかって思ったんですけれども、まさにそれでも大丈夫っていうのがこの大人短歌会の皆さんの、あ、サラダ記念日ですね、失礼いたしました、今山田さんに教えてもらいましたでそういう ものなんですね本来は。
そうですね、
はい、
もう本当にこう形にはまらないで、自由に発想してそして前進していく、命の叫びっていうと大げさでしょうか、そういうね、身近なことでも将来的なことでも、はい、優しい言葉で歌えばよろしいんじゃないかなと思います。個性が大事だと思います。
なるほど、はい、まあ、でも日記代わりとか脳トレ代わりということであれば人には言えないこともぶつけられそうですね、
うんうんうん、そうですね。
でもこれならねストレスもたまらないですし、
そうですね
人に見せないで自分でしたためて、それも日記の一つになりますもんね。こういう時にこういう気持ちの揺らぎがあったとか、あとこういう腹立たしいことがあったというのも自分の一つの日記にもなりそうですもんね。なるほど、これはいいことを伺いました。ぜひ皆さんも31文字の日記、まずはねここから始めてみるのもいいかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、
はい、今日はどんな風に日記書くことになりそうですか。
そうですね、私はもう短歌会に入りましてね、仲間と交流を深めて、そういう中でいろいろな人生を歩んできた仲間、はい、足音を聞いてそれを歌に、ま、盛り込めば本当にこの上なくいい短歌会になるんじゃないかなって思いますけれども、はい、無理をせ背伸びをしないで正直な気持ち、はいはい、それをね言葉にしていけばいいんじゃないかなと思います、
はいはい、ありがとうございます。さてそろそろ早くもお別れの時間が近づいてしまったんですけれども、ラストソング、こちらもゆらさんからいただきましたダニエル・リカーリでシェルブールの雨傘お届けしながらのお別れです。今日はいろいろなお話どうもありがとうございました。